ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続きラジオ大好き構成作家のマット西村さんにご登場いただきます。映画館で何度も同じ映画を楽しむ、そんな醍醐味、今週も聞かせていただきましょう。マットさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、今日はオープニングで、はい、ケイちゃんのレオンという作品、
はい、
映画館で、まあ言っても2回なんですけどね、はい、あの普通のバージョンと、はい、まあディレクターズカットバージョン、はい、これはマットさんの言う映画館で何度も見るにはちょっと当てはまらない、
ね、いやいや、もう当てはまると思いますよ。
本当ですか、
はい、もう立派な映画2です。
あ、やった嬉しいですね。でもその先週ね、はい、言われていたのをこう思い返した時に思ったんです、はい、その、はい、ディレクターズカットを見た時に、はい、なぜずっと泣いたかっていうと、
はい、
一回ストーリーを見ているから、はい、そのストーリーを追いかけるということではなく、はい、もうそれぞれの描写にすごく感傷的に入り込めて、はいはいはい、もう全てがキラキラと、はい、この一瞬一瞬が美しいんだと思うと、はい、もうスタートから泣けてしまって。
わかります、わかります。
それを思い出したら、あ、映画館で映画を何度も見るのって、ああいうことなのねと一週間の間に気づきました。
そうなんですよ、あの、うん、同じ映画をね本当見るのはもういいと思うんですよ、
はい、
でまあまあみんなねやっぱ、まあ、お金の問題もあるので、
はい、
なかなか難しいんで、だ僕、うん、いつも思うのはよくあの居酒屋さんだと、はい、生中2杯目半額とかあるじゃないですか。
ありますね。
あれはあるでしょ。だから映画館もこう半券見したら2回目半額とかに
そうですよ、ね、
してもらえたらいいのになっていつも思うんですわ。
同じ映画のタイトルでね、で、はい、あのもう一回この映画、はい、もちろんたくさん並んでるとか人気作品だとあれですけど、うん、ちょっとね、
ちょっとね、あのそんなに人がいない時であれば、
はい、
半額で見せてもらえたら。
じゃあシネマクエストラジオ、はい、神戸の映画館の方たくさん来られるので、はい、毎回ちょっとずつ言っときます、はい、あ
のぜひともその2回目半額運動を
ですね、はい、何パーセント引きとかから始めてもらってもいいのでね、はい、
やってもらえれば、
はい
はい、
ちょっと頑張りましょう。ケイ
ちゃんが中心になってお願いします。
あ、じゃあこの声でふわふわふわふわとじわじわじわじわと、はい、
よろしくお願いします。
圧力かけてみたいと思います、
はいはい。
さて、そんな映画館で、何度も映画を見る楽しみを先週から教えていただいているんですけれども、はい、具体的に何度も見て、はい、もうこれはすごいおすすめだったっていう映画ありますか？
は
い、
あの先週もちょっとちらっと言ったんですけど、うん、まあ、アウトサイダーっていうのは本当もう、はい、あの青春映画の王道行くパターンなんですけど、うん、
はい、
まあ、簡単に言うとアメリカのちょっと田舎町で、
うん、
お金持ちの若者の集団とちょっと貧困層の若者の集団、
うん、
この集団の対立が話の基準ベースになってるんです、
はい、
ただもう、まあ、演じてる人が本当あの今は有名スターの人ばっかりが若い時代にもう全身をもう演技にぶつけてるような、
うーん、
まあ、ちょっと字というか、
はい、
演技じゃなしに本当に普通の生活をそのまま映画にしたような雰囲気もあるんですけど、
うん、
も
う
とにかくヤングパワーを見てほしいな、
で
自分の青春時代を思い出してほしいなっていうのはあります。
あ、じゃあ特に男性なんかは
もういいと思います。
パワーがね、
はいはい、ハマると思います。
へ、
これはぜひともおすすめです、
はい
はい、
他には
これちょっとね、あの、うん、別の意味なんですけど、ストーリーが分からなくて何回も見るっていうのをちょっと先週言ったと思うんですけど、
はい、
その代表格じゃないかなと思うのが2001年宇宙の旅。
おー、
これね、あのちょっと私僕も、まあ、もう生まれてない時代だったので、
はい、
どうしてもリバイバル上映とか、
ね、
あの、まあ、レンタル屋さんで見たんですけど、正直何回見てもわからないんですよ結局、
うんうん、
お友達とかにも聞いたら、いやあれはわからんで正解ちゃうかって、
うん、
そんなもんなんかなと思っても、なぜかこうついつい見てしまうんです。
知りたくなる、
はい、
もう少し深くとか、
はい、そうなんです、見てしまうんですよ。ちょっとねこれあの横島のあれなんですけど、僕はもう一個何度も見た映画で、
はい、
フットルースっていう映画ご存知ですかね。
フットルース、
はい、
あ、存じ上げないです。
これもアメリカ映画で、
はい、
要は若い青春時代を過ごす男の子が、
うん、
ダンスを使って女の子を口説き落とすみたいな、
ほう、
まあまあそういう感じの映画で、
はい、
当時結構サントラもヒットしたんですけど、
うんうんうん、
その映画を見に行かないって、まあ当時高校生だったんですけど、
はい、
女の子に声をかけると、
うん、
大概の子がついてきたんです
それで横島が始まりましたね。
はい、なんなぜか知らないですけど、うん、もう5回ぐらい見てるかなって、その度に
ちょっと待って、
なんかこう初めてのような感動を分かち合うようなちょっと痛い青春時代もありましたね。
またそれまだ5回、
はい、
多分お一人では見に行ってないわけですよね。
はい、
共に行った人、一緒に行った人って、
はい、
5回前見た中で何人いらっしゃるんですか？
5人バラバラバラバラで行ってますかね。この場合はちょっと特殊な例として、
今回はねちょっと横島バージョンとしてね、
はいはい、
なるほどなるほど、
はい、そういう見方もありだとは思うんです。
あ、でもまあ名作であったら、
はい、
その本当に何度も続けて見てたら寝てしまうところが毎回感動して、はい、
そうです、感動して
一緒にこうワクワクしたりドキドキできるっていう、はいはい、まあ、横島の時にこそ名作を見に行くべき。
まあ、名作という音楽が本当によくて、ケニー・ロギンスのフットルースっていう歌が超主題歌で、
はい、うん、
なかなか活かしてて、他にも有名どころの音楽がいっぱいかかるので、
あ、
結構楽しめました。
じゃあ結構高校時代 の、はい、そのフットルースが思い出に残ってる女性の中にマットさんがポンポンポンポンポンと、ね、はい、残ってるかもしれないですよね。はい、残ってる、
まあ、結局その人たちとは映画で終わりましたけど、
映画
代を払ってポップコーンをおごって、
はい、
そのまま終わってしまいましたけど、まあ、まあ横島なのが見抜かれたんだと思うんですけど、
いろいろね、はい、楽しみ方とね、はい、いろいろありますけど、
あるんで、そういう見方もありかなと思いますね。
あ、そうですね。でもその時代の青春が色濃く残っていいかもしれないですよね。はい
はい、そうです。
あれ、じゃあ私の思い出の映画のもしかして相手は何回目かやったかもしれない。
いや、ひょっとしたら
可能性あるかもしれないですよね。
あるかもわかんないですよ。
なんか終わってからの喫茶店で話すときにやたらとも詳しく、
はい、
しっかりストーリーとか言ってはったら危険かもしれない、ね、
危険かもわからない
ですよ、ね、
それをちょっとね、チェックする方法の一つかもわからないです。
あ、本当ですね、はい、私なんかすごい、私そこあんまり覚えてないけどそんなにちゃんと見てたんだと思ってたと思いますけど、
はいはい、それは注意した方がいいですよね。
あ、
そういう男性もいるかもわからないです。
ただもうその記憶も曖昧なのでそっとしときます
はい、そうですね。
じゃあ最近とかで何回も見た
作品とかあります？最近で言うとね、先週、言ってたちょっとデッドプールは、
あ、はいはい、
これ字幕と吹き替え両方見に行きました、
うん、あ、ほうほうほう。
でもちょっとね、もともとが英語なので、
うん、
私そんな英語が堪能なわけじゃないので、
はい、
まあ、字幕で見るのと吹き替えとやっぱ若干ちょっとね、翻訳のニュアンスが変わるじゃないですか。
確かに。
それでちょっと2回見に行きました。
あ、それも分かりますね。例えば飛行機とかで、はい、見て、
はいはい、
で、
はい、
また映画館の機械とか、
はい、
また違うので見たときに、
はい、
あれなんかちょっと違うっていうのありますね。
あるでしょ。
あります
なんか新たなちょっとこんな話やったっけとか思ったり、
あります。もう一回戻ってみたりとか、
はい、そうですそうです。
で自分はどっちの方が合うっていうのが映画によっても違ったりしますよね。
はいはいはい、ありますあります。
あ、わかるわかるわかる。
これこの見方は結構されてる方はまあおられると思いますわ。
あ、そうですね、はい、なんかこの時間は字幕しかなかったから字幕を見たけど、やっぱり吹き替えも見に行ったっていう方もいらっしゃいますね。
はい、
あと最近で言ったら 2D とか 3D とか、はい、
そうです、まあ、2D 見て 3D 見て、まあ、さらに 4DX 見るとか。
あ、そうですそうですよね。
そういう見方ももちろん全然ありだと思います。
あ、それは皆さんの中でも今結構多いかもしれないですね。は
い、だからそういう見方でも全然いいと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、その時に2回目半額が通用すればさらにいいなっていつも思うんですけどね。
関係者の皆さんにね、熱く届いていたら嬉しいですけどね。
このキャンペーンをしていただけたら。
あとね、
はい、
映画館だけじゃなくて、
はい、
本をね、
はい、
こう映画を見てその後例えば原作を読んで、
はい、
また 映画を見るっていうのも。
そのパターンでいくと、うん、僕のおすすめはシャイニング。
シャイニング。
これちょっともう映画館では見れないんですけど、
はい、
スティーブン・キング原作のシャイニングっていう、
はい、
まあ、映画にもなり、まあ、小説でもベストセラーになったんですけど、
うんうん、
これ小説版と映画版とで内容がちょっと違うのでさらにおすすめですね。
それもいいかもしれない。
はい、この小説版と映画版の違いを比べるのもいいですし、
うん、
小説の中でちょっと分かりにくかったことが映像にすることによって分かりやすくなったりとか、
あと映画ではその細かく表現されてなかったけど、はい、小説で読むとしっかり描かれていたりとか
あります。
ありますもんね、はい、わあ、だんだんこう映画の世界がぐーっと深くなっていってね、はい、
そうです。
それ
も全然ありで、それをぜひともおすすめします。
そうですね、はい、ぜひじゃあ改めて自分が、はい、青春時代に見た映画もそうですし、はい、好きだと思っている映画、はい、もしくはそんなに感動しなかったけど知り合いの方がいいよってあれが一番好きって言ってるが今 見返してみると、はい、違う見方ができるかもしれないですよね。そう、なんか泣ける場所が変わってきてこれ年のせいかななんて思っていたんですけどもこれはこれで、
やっぱそれは自分が、まあ、成長して感性が磨かれてると思った方がいいと思います、
はい、そうかもしれないですよね、
は
い、
昔は何の気にもならなかったことが、うん、涙ぐんだり逆に面白かったり、
はい、
憤りを感じたりっていうのはやっぱり自分自身が成長してるからだと思います。
映画という一つの作品で、はい、自分の人生も反映されていくっていうのが繰り返し見るね、はい、醍醐味かもしれないですね、はい、リスナーの皆様もあなたの大切な映画をまた繰り返し見てみる、そんなきっかけになっていただけたかなと思います。マイシネマヒストリー、今夜は映画とラジオが大好きな構成作家のマット西村さんに先週に引き続きスルメのように何度も楽しもう映画を、そんなお話を聞かせていただきました。マットさん誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は株式会社日線の鳥羽大吾さんをお迎えしました。鳥羽さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて鳥羽さん、今夜ご紹介いただける作品はズバリ何という作品ですか？
はい、今日はエイミーという作品をご紹介いたします。
エイミー、これはどんな作品でしょうか？
はい、まずケイちゃん、エイミーワインハウスっていう歌手の方ご存知ですかね？
若くして、はい、亡くなられた時にすごくこう報道されて、知った感じでしたね。
そうなんですね、
はい、
まさにその2011年の7月に27歳という若さで亡くなった歌手の方なんですけども、
はい、
この方日本では正直そんなに知名度、まあ、好きな人はすごく好きなんですけど、うんうんうん、ただこの人がローリングストーンズのミック・ジャガーであったりとか、こういう往年の歌手の方はもちろん、
はい、
レディー・ガガとかジャスティン・ビーバーとか今をときめく歌手の方も参考というかリスペクトしてるすごい大歌手の方なんですね、
はい、
でこの人を追ったドキュメンタリー映画を今回制作して公開することになりました。
じゃあそのドキュメンタリー映画ということなので、
はい、
実際にその、過去に撮っていた映像とかを使って作り上げられた作品ってなるんですか？
そうですね、過去の、うん、ライブ映像とかライブ音源はもちろん、うん、今回新たに親友とか元彼とかそれこそ
ほうほうほう、
そういう方にもインタビューをした取材を元にして未公開映像も含めて、
はい、
編集した作品になってます。
でも27歳で はい、本当に若くして才能豊かであるのに亡くなられたというところや、数々の素晴らしいビッグミュージシャンの方々、今ときめくミュージシャンの方がもうリスペクトしているというアーティストさんっていうことなので、はいはい、実際その映像とか作品とかっていうのはかなりたくさんあったんですか？
そうですね、本当見た方がこんなに映像とか、うん、残してたんだって驚かれるぐらい、エイミー・ワインハウスをそれこそ好きな方が驚かれるぐらいの量の未公開の映像とかもあったりして、
はい、
で音源も、かなりの多くのものを使って映像にしてるので、うん、すごくあの量というか作品の質というか、はい、そういう物量はすごい多い作品になってますね。
へー、でもあの亡くなられたそのニュースでね、
はい、
こんな方がいらっしゃった、そんなに若くしてというニュースで私は大きく知ったんですけど、はい、まあ、結構衝撃的な人生だったようなイメージなんですけど、ね、描かれているのはいつぐらいからいつぐらいまでというような時代背景になるんですかね。
と描かれているのはエイミー・ワインハウスがデビュー直前ぐらい、2002年ぐらいなんですけども、はい、そのオーディションを受けに行く、まさにその時の映像が残っているところから始まって、
オーディション受けに行くところから、
オーディション、そうですね、
はい、
あのプロデューサーに会いに行くところですね、
うんうんうん、
その契約のために会いに行くところから、
はい、
死ぬ亡くなる直前の2011年に、アルバムを制作するところのレコーディングぐらいまで時期としてはあるんですけども、はい、まあ、その最後に亡くなったっていう事実を伝えて終了するというような作りになってます。
じゃあ実際にこのドキュメンタリー映画を鳥羽さんご覧になられて、はい、エイミーをご覧になられて、はい、このイメージって変わりました？
正直エイミー・ワインハウスって僕自身があまり知らなくて、
は
い、
うんうんうん、
名前だけなんとなく知ってるかなっていうぐらいだったので、まず映画をやるってなる前に、CD を借りて音楽を聞いてみたんですよ、
作品はね、
そうですね、はい、CD 何枚か借りて音楽を聞いてみて、正直好きなタイプの音楽かって言われると微妙なところだったんですけど、
はい、
で、まあ、洋楽なのでなんとなく流して、はい、まあ、そんなに興味があったわけでもないので聞いてたんですけど、うん、まあ、この映画を見てエイミーっていう方があの自分の実体験をもとにして作曲や作詞をやるっていうのをまず知って、
はい、
その作詞のした歌詞が映画の中でも画面で文字として映し出される場面が多くて、
はい、
本当に赤裸々なあの内容の歌詞になってて、
うん、
一個一個に本当意味があるというか、こういう背景だからこういう歌詞が出てきたんだっていうのを知って、あの流し聞きをしてただけだったんですけど、今度もう一回借りて、はい、今度は歌詞もちゃんと、うん、まあ、訳も部分も見ながら聞くようになってから、うん、かなり印象は変わりましたね。
はあ、じゃあその先週に引き続きね、はい、シネマクエストラジオでは、
はい、
映画を何度も楽しむその豊かさなんていうのをテーマにお届けしていたんですけども、はい、まさにこのエイミーという映画を見たら、はい、エイミー・ワインハウスの作品自体の深さがまた深くなる
という、そうですね、かなり見方が1回目と2回目とでは変わりますし、うん、間に CD を挟むとまた変わったりもしますし、
はい、
それでこの映画だけじゃなくて、まあ、実報道、うん、いろんな報道のされ方はしてたんですけども、
はい、
その報道の内容をちょっと調べてまた見てみると、ただの女の子だったのになっていうような、またちょっと悲しいというか、そういう感情も持つんじゃないかなと思います。
その実体験をね音楽にするというお話で、はい、まあ、ドキュメンタリー映画なので、
はい、
元彼という気になるキーワードもね先ほど出てきましたけども、
はい、
やっぱりその時にあの恋をしていたり、
はい、ま
あ、破局を迎えたりとかいうのも赤裸々に歌詞となって、
そうですね、本当にこの彼氏にこの歌を捧げてるというか、うん、もう歌詞が7つ年上のあなたってもしっかり出てたりとか
はい、はい、
そういうあの本当実体験をもう編集せずに歌詞にする方なんだなとは思いましたね。
うん、じゃあもう私の人生が全て音楽を聴いたら分かるのよ、ね、というような、 でも実際にまあドキュメンタリー映画を撮るにあたって、はい、まあ、そのご家族であったり、はい、まあ、元彼お友達、はい、それからまあ音楽仲間の方たちのご協力がいろいろあったと思うんですけど、はい、若くして亡くなったというところで言うと、なかなかそのあたりでこんな子だったよとかって伝えるのって難しいかななんて思うところはあるんですけど。
そうですね、まあ、実際にあのおっしゃっていただいたように関係者の皆さんも最初はやっぱり協力的じゃない方がすごく多かったみたいなんですよね、うん、ただこの監督がすごい熱意を持って、まあ、自分たちはこういうドキュメンタリーを作りたいっていうのももちろんですし、うん、今までこういう作品でこういう表現をしてきたっていうのを説明しつつ、やっとあの関係者の方々も自分たちがエイミーについてちゃんと話していくべきだっていう風に印象が変わったみたいですね。
映画を見るとあの感動したとか、力がみなぎるとか、人生を考えようとか、いろんな感想を持つと思うんですけど、はい、鳥羽さんはこのエイミーという作品をご覧になられてどのような印象を受けられました？
とエイミー・ワインハウスがあの報道されているような、うん、まあ奇抜というかちょっとエキセントリックなキャラクターではあったんですけども、
はい、
本当この映画を見るともう本当にただの女の子、少女の純粋な気持ちを持った女性だったんだなっていうのがすごく伝わってくるので、やっぱり最後ああいう結末になってしまうっていうところはやっぱりどうしても悲しいっていう印象で終わりましたね。
でもその素晴らしい才能あふれたアーティストさんがこの世にいて、数々の作品をこう送り出して、
はい、
そしてたくさん愛されていたのだっていう真実が詰まったドキュメンタリーということですよね。
これも内容をドキュメンタリーとしてとちゃんと撮ってますし、変にドラマティックにもしてないし、変に悲観的にもしてないし、
はい、
本当にあったことを淡々とは伝えてるんですけども、本当にそれが逆にビシバシと伝わってきて、まあ、よくあのアクション映画とかでジェットコースター映画みたいなワードで使われると思うんですけども、
はい、
本当人生をジェットコースターみたいにどんどんどんどんあの中に入ってくるものがあるので、また違った意味のジェットコースター映画みたいになってるんですよ、内容としては。
なるほどね。エイミー・ワインハウスが人生そのまま、感受性豊かに自分の人生をそのまま作品にしたように、はい、エイミー・ワインハウスの悲しくも短い特に音楽人生を赤裸々にしっかりと伝えているドキュメンタリー映画ということなので、皆さんもぜひこちらの作品映画館でご覧いただき、またエイミー・ワインハウスの音楽をその後楽しんでいただくと、より豊かな時間が過ごせるかなと思います。このエイミーという作品なんですけれども、はい、映画館でご覧いただくのにはいつ頃からどのあたりでというおすすめはありますでしょうか？
はい、兵庫県では7月30日よりシネリーブル神戸にて上映を開始します。大阪ではすでに上映してまして、シネリーブル梅田シネマート心斎橋で上映をしております。
はい、皆さんもぜひエイミーワインハウスの人生に触れに映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は日専の鳥羽大吾さんにドキュメンタリー映画エイミーをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ